はいどうも皆さんこんにちは。さあ今回も始まりました、はい、声優活動応援バラエティコエンター、今回で第271回目の放送となります。今回もよろしくお願いいたします。
はい、こちらの番組はナンバー20番ビラと、
はい、そしてナンバー1番ブタくんの声こと浅川雅宏のいつものメンバーでお送りいたします。今回もよろしくお願いいたします。
はい、
いやー1週間がな、早い、1週間というかね、2週間か、2週間早い、ついこの前収録したばっかだと思ったけど、
いや、なんだったら私、もう年明けて2ヶ月経とうとしてるんだっていう、恐怖に怯えていますよ、
もうね、早いよ、だから、
いや本当に早いです、
忙しいからっていうのもあるんだろうけど、
こんな早いって思いますよね、なんか、なんですかね、学生の頃とは違う時間感覚。
1日長かったよね、あの学生の頃は、
うん、長かったっていうか、やっぱり未だに15分の休憩であんなに物事を済ませた
それは
自分の行動力というか行動どうしたって思います。
もう15分休憩とかあれなんて目つぶって開けたらもう終わってるよって思うもん、本当に。
え、だって20分休憩の時は長いってなっちゃうわけじゃん。
なった今1時間ですら早いからね。もうって思うもん。
いや、あの当時だったら1時間もあったら何ができた、これ何冊読めたかなとか。
そう、それはあるある。今ないね、なんかいろいろなんか悩んでしまうね、うん。1時間しかないんだってなっちゃうと、何しよう、映画見れないし。
見れない。
アニメ本読んでも途中中途半端になるねって、で悩んでる時間であっても時間過ぎちゃうの。
アニメ1本は見れるけど、うん、でもアニメ見るんだったらできればこう程よく環境を整えたいとか余計な雑念が入って、
あれは漫画もちょっと読んでなかったなとか、あゲーム進めたいなとかいろいろあるんだけど、どれもなんか中途半端になってしまいそうな、う
ん、なんか中途半端になるんだったら今じゃないのまとめてやりたいなって言ってると大体先延ばしになるんで、
そう
迷う前にやった方がいいです。
本当計画というか、なんか優先順位つけとかないとね、なんか物事全然進まないなっていう、うん、
ビュンと過ぎますから、ビュン
過ぎるし何もできなくなっちゃうから、もうとりあえずなんだろうね、思い立ったらなんかやろうとは思ってるんだよね、最近
ね、とりあえず片足突っ込んでみる。
そうだからあれやろうか、いやなんかでも迷っちゃって結局やってないなっていうことがあったんで、うんうん、この前なんか久々にゲーム始めました。
お、何始めたんすか。
まあソシャゲですけどね、フェイトグランドオーダーっていう、FGO ってやつ、
はい、
今更ながらちょっと始めてみたんですけども、
ゲームの方、
ゲームです、ゲーム、なんかアニメあるのか、あれはアニメもあるんだよね、
なんかフェイトってあれ確か最初はR 系のゲーム、
そう元々はエロゲーです、
ですよね、R 系のゲームで、そっからアニメ化してすごい爆発的人気出て、でなんか分岐いっぱいあるやつですよね。
そう
分岐って言えばいいですか、パラレル系
まあいろん
なパターンめっちゃありません。
フェイト のエクストラとかアポカリパだっけ。
そう、なんかもうなんかあれは主人公も変わってるのか何なのかわからないくらい、もうなんかいっぱいのやつ。
一番最初はフェイトステイナイト、フェイト系だったよねっていうのからスタートして、でそこから、アトラクシアかな、まあ、ファンディスクみたいな感じで、そこからのパラレルワールドのちょっとギャグ寄り のストーリーとかもあったりとか、なんかお祭りみたいな感じ、はい、でそこからいろいろとまた派生で、さらにフェイトステイナイトの過去話の過去話のフェイトゼロかな、確かとかいろいろあって、まあ、それもアニメ化とかしてたんだけど、まあ、とりあえずちょっとね、
どれのゲームを、
さらにその先だね、
今
かなり後だと思うね。一応なんか僕もちょっとストーリーは気になってたんだけど、まあ、それこそ最初は、あれ元々はなんかそんなに人気ないっていうか、ちょっと微妙だったんだよ、ゲームの。スタート僕も覚えてんだけど、あれ。いよいよフェイトがなんかソシャゲで出るっていうんだったんだけど、あれがね、確かスタートの時なんかシナリオがすごい広がったらしくて、
シナリオがいいって言われてる
の。シナリオもダメで、プラスちょっとゲームシステムもダメだったの。
あ
で、もういい、俺がやるって言って、それこそフェイトとか、うんうん、言ってみればそのタイプムーンのシナリオライターのナスキノコさん。
あ
の方がもう全部やっちゃってるから、で、あの方のストーリーがやっぱ面白かった。
なるほど。
すっごい長いけど、だいたい読ませるって、ほんと長いな、あの人のストーリー。
長いですか？
めっちゃ長い。分量すごいから、 だから分量が多いの分かってたからうわーって思って、だけどフェイトステイナイトも確かにねもう寝不足になりながらやってたからすっごい面白いのある本当に
ハマっちゃうっすね、やり始めたら止まらない。
あ、そう、ビロちゃんは知らんのかフェイトは。
フェイトは有名なのは知ってますし、かろうじてキャラとか、うん、なんとなくこうふわっとしたのは分かるんですけど、ただありすぎてどれの主人公の誰なのかが分からなくなってきちゃってて、うん、
いやあれはね
どっから手を出せばいいのか分かってないです。
まずフェイトステイナイトで僕はやられちゃったから。
なるほど。
あれをなんかちょっとやり始めて、だ、まあ、あれね3部作になってんの。
ほう。
まあ言ってみればそのスタートは一緒なんだけど、そっからルートが分岐して、どのルートで行くかみたいな感じで、いては最初の一番セイバールートっていうところがあって、で、セイバールートクリアすると、今度は、アンリミテッドブレードワークスっていう、ワークス編っていうのが始まって、言ってみれば聖杯戦争っていうのがあって、そこの聖杯戦争で勝ち残った人が、その、すべ、どんな願いでも叶えるっていう聖杯を手にするっていう、戦いな、
はいはいはい、
その魔術師同士が、うん、サーヴァントって言われる、まあ言ってみれば歴史上の英雄たちを召喚して、うん、それで戦わせるって、はいはい、でその中で勝ち残った一人が一、うん、人のペアがその聖杯で願いを叶えるって、まあ殺し合いなんだけどね、
うんうんうんうん、
っていうところで主人公は普通の人間だったのに巻き込まれちゃって、
はい、
でそこで一応最強クラスっていうセイバー の、うんうんうん、英雄を召喚するっていう、でそこでなんかそのいろいろ協力したり戦いながら殺し合ったりしながらやるんだけど、そこのストーリーが3つあるのよ。
ほう、なるほど。
で言ってはセイバールと言っては主人公と契約したセイバーと一応最後まで戦って勝ち抜くっていう、2周目がねその中でクラスの中で、
うん、
2周目っていうか2つのパターンがあって、はい、またちょっと別の
別ルートが
別ルート
分岐しちゃうんですね。
今度はこいつがなんかピックアップされたみたいなストーリーになって、
はい、
でその中でセイバー、アーチャー、ランサー、キャスター、バーサーカー、アサシン、あとなんだっけ、なんか
聞いたことあるんですか、
ライダーか、ライダーか、
なんかそんなんいました
よ。そうそう、はい、そのクラスで、しかもそのこのクラスに見合った能力を持った英雄が出てくるの。
は
ー。でその中でアーチャーっていうやつが、
はいはいはい、
まあ、最初のストーリーもそうだけど、なんか、うん、いよいよなんか主人公に因縁つけてくるの。
はいはい、一番最初だった男の人っすか。
男、
そうそう、長身の。
そうそう、長身で、なんかちょっと赤い、
はいはいはい、大丈夫、
格好してるやつ。
よかった、ちゃんと合ってる。
そうそうそう。あいつが、まあ、言ってたらその第2章でみんなやられるのよ。
はぁ、それでは、じゃあ第2章はアーチャーさん。
アーチャーさんがちょっとピックアップされて、第一章でもこいつ誰なんだっていう、英雄なんだけど名前が分かんない、はい、言ってみればその英雄たちは、まあ、そクラス名言ったらセイバー、ランサーとかライダーとかっていうクラス職業っていうかクラスの名前で言われちゃう。
ああ、そういえばそうだ。あれ名前じゃないですか。
名前じゃない、名前じゃない。なんで名前が分かんないかっていうのは、その新名、
はいはい、
本当の名前を分かっちゃうと、言ってみれば英雄伝説って、言ってみればそのストーリーの中ですごい活躍もあるけど、その弱点もあるわけよ。
ああ、なるほど、なるほど。
なってくると、その弱点を攻められちゃうと、いくら英雄といえども勝てないわけよ。
うん。名前が分かってしまうと、
そうそう、だから みんな、だから、いろいろな、誰なんだって思いつつ、で、それが分かると対策も立てられちゃうから、だからお互い名前を知らないようにしてんだけど、アーチャーが分かんないのよ、だから。
最後まで。
いや、その第2章で分かる。
あ、なるほど。
第2章っていうか第2部のストーリー。うん、そこで、あーって思うわけよ。
はーってなるんですか。
これ、ビロちゃんがいつか見るかもしんないから。
おー。長い物語を。
いつか見るか。まあ、ゲームでもあるし、まあ、
なるほど。
まあ、安くはならんかな。やっぱファン多いから。
いやー、未だにいますもんね。
いや、僕もね、あれね、友達、もうほんと何十年も、20年ぐらい前かな。やった時に、バイト先の子に、
はいはいはい、
ゲーム借りたの一応。
はいはいはい、
あの時金なかったから、ゲーム借りて、で、やってて、どこどこまでやったみたいな感じで。
うんうんうんうん、
で、第2章も、まあ、もう寝不足になりながら、あの時は若かったからね。
若かった。
夜勤だけども、寝不足になりながらもやって、
はい、
もう興奮しながら、びっくりした、な、え、そういうことみたいな感じ。
これやんないと分かんないわみたいなテンションなんですね。
もうネット上でも、まあ、あの当時はまだ SNS はなかったかな、ツイッターもなか
った。20年前っていうと
ツイッターもなかった、まだ、ね、なかった時代だね。
20年初頭ですかね。
そうだからあのツイッターも確か2007かそんぐらいだったか6か7ぐらいからスタートだから、その時なかったなんで、
はい、
やっぱそのブログ上とかで、
うんうんうん、
まあ、言ってみたらそのファンアートとかもあるんだけど、うん、まあ、みんなやっぱあのファン同士の結束って固いから、ネタバレは絶対なの、正体っていうか、こう、
はあはあはあ、
で一応アーチャーっていうところのファンイラスト結構あったんだけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとギリギリみたいな感じのところがあって、
分かる人は
分かる人は分かるしみたいな、でみんなが感動してこれどういうことなんだろうと思って、それをストーリーした後でそのファンアートを見ると、ああっていう
愛が深いなと、
びっくりする、びっくりする、ああそういうことねみたいな。
いや、むしろ今、あーってやっとなりました。なんでみんな、いや、なんか名前が違う時あるよなーって思ってて。
そうそうそう。なんか、いや、その中でいろいろ、あ、その時代ごと聖杯戦争ないろんな戦いの中でのアーチャーとかランサーがいるから、
う
ん、ライダーとか。その中で、なんかその、まあ、いろんなその英雄の中の、
はいはい、
まあ、言ってみればその職業に特化した能力を持って召喚される。
いろんな
能力を持って、英雄だからいろんなことを武芸百般じゃないけども、
はいはいは
い、いろんなことができるんだけど、その中のランサーで召喚されたらランスというかね、
うんうん、
その、あの、槍系の攻撃をしてくるし、みたいな。アーチャーだったら弓系の攻撃してくるし、遠距離攻撃とか飛ばす系の能力してくる。セーバーだったら剣っていう感じ。っていう感じの能力をやって、それで戦っていくっていう。
なるほど。じゃあ、あの、あれ海外系ですもんね。だから元の名前が織田信長とかっていうこともあるってことですよね。まあないですけど、そうそう、日本じゃないんです
。あ、信長言う
よ。いるんすか？
FGO で言う。FGO の方で言うの。
いないと思ってました。だからあの、あっち系かの英雄伝説だから、な
ぜですか？あの、その中で、佐々木小次郎も出てくるから、
おっと、まさか。
佐々木小次郎、宮本武蔵も出てくるから。
あれ、日本人。
いや、本当に英雄って、なんか言ってみればその英雄も出てくるし、はい、神様とかも出てくるわけよ。
おっと、ゴッドも出てくるんですか？
言ってみればその、あとは実在しないものとか、噂とか、
ああ、
噂系の人たちも召喚されてくるから、
そういうレベルなの？
そう、そういうレベル、そういうレベル。
私あっち系ばっかりだと思ってます。なんて言えばいいですか？ジャンヌダルクとか、
あ、ジャンダルクいる。
そっち系、海外の英雄系かなって思ってて、
いやもう本当に日本もいるから、でその中でいろいろファンの中で FGO フェイトグランドオーダーっていうのは、はいはい、今リアルタイムでストーリーやってるから、
うんうんうん、
じゃあ次誰が英雄で召喚されんだっていうので、歴代のやっぱいろんな英雄たちいるわけよ、うんうん、
はいはいはい、はい、で
これがそろそろ実装されるかなとか、
そろそろ実装、ファンがリアル
で今僕も始めて、今イベントでやってるのが、はい、小野小町が出てきましたから、
小野小町、
あ、そうそう、日本、あ、じゃあ日本じゃない、世界三大美女の一人で、
いや、これあの答えちゃダメなやつだったら言わなくていいですけど、うん、小野小町はどのランクで、
あれちょっとランクわかんないんだけど、キャスターかな、
キャスターってなんですか、
あ、魔術師、
ああ、なるほど、
歌を読んで、なんかそれを呪文系みたいな感じで、
なるほどなるほど、
36カ線の人だったかな、でも一応なんか世界三大美女の一人、あのクレオパトラ、楊貴妃、小野小町って、はいはい、結構謎の多い人物らしくて、
はいはいはい、清少納言とかそっちじゃないんだ、
あ、清少納言もいる
いるんだ、
清少納言紫式も特に実装されてるから、
実装もされている、
されてる、されてる、
思っておりされています、
なかなか面白いだから、いろんな英雄たちが、
そういう観点でも見れるんですね、
見れてるし、なんかそれをあの面白い感じにパロディみたいな感じしてくれるから、
る
面白いのよ、だから
なんか想像してたのと違う角度から攻められました。
FGO は結構ね、あのシリアスもあるけど、結構はそういう面白い、その英雄同士のなんか絡み合い、はい、歴史とかを踏まえた上での絡み合いがあったりもするから面白い。
ほうほうほうほう、
そこら辺でなんかいろいろ、あのその歴史上のなんか弱点とかあったりとか、
うんうんうん、
その主人公たちの絡みとか面白いから。
ほう、主人公は全員人間なんですか？
一応人間だね。あの
召喚する側の。
今回のあのフェイトグランドオーダーの場合は、僕もちょっとまだスタートして、まだ第一章しかやってなくて、
はいはいはいはい、
で一応なんだろう、主人公は言ってみればその能力としては最低というか、もともと適正能力なかったの、
ほ
んと巻き込まれで、言ってみればあのサーバント、今召喚、英雄とかのサーバントっていうのと、あと、はい、召喚した人のあの を操るっていうか指示出す人、うん、マスターっていうこの二つの、うんうん、あの関係でマスターとサーヴァントって、はいはい、あの従者みたいな感じで契約っていう形で結ばれるんだけど、もともとそのマスターの能力が低いとサーヴァントの能力も抑えられちゃうから、あの能力が低いとね全然全力出せなくなっちゃうから、はいはいはい、だからマスターの能力のもうある程度の力が必要なんだけど、うんうんうん、主人公はその中で一応適正なかったの、うんうん、FGO の中ではね、はいはいはいはい、で一応最低のほんとただの数合わせで呼ばれたんだけど、ほう、まあ、言ってみればスタートのところでなんか予定以外の事故が起こっちゃって、ほう、他のマスター全部あの使い物にならなかったほとんど死にかけちゃって、
お
でその中でなんかその事件に巻き込まれてなんかとりあえずちょっとそのサーヴァント一応仮契約みたいな感じ で事件を解決しようとしたらそのままちょっと世界がやばいことになっちゃって。
まあ、なんということでしょう。
で、そこでなんかちょっといろいろと、その歴史、まあ、なんて言うんだろう、その、未来、その、ステイナイトからかなり未来の話なんだね、一応。
ほうほうほうほう。
で、そこでなんかそのいろんなシステムとかを作って、まあ、人類が滅びないようにする監視機関を作ったみたいなんだよね。
はいはいはい、はい。
いや、僕もちょっと始めたばっかだからよくわかんない。その監視機関を作って、はい、そこで、まあ、言ってる、とりあえず、人類が、うん、一応、これが、正常にいるあたりは、一応人類は、この先100年は滅びませんと。
うんうんうん
う
ん、
いうことでやって、まあ、いろいろちょっと監視しておきましょうってさ、いきなりちょっと異常が起こっちゃって。
まあ、異常はいつだって起きるものですもんね。
そしたら、人類の反応がなくなっちゃったの、なんか急に。
おや、
まあ、何が起こったんだって。え、っていうことは何？え、滅びんのみたいな。
確かに。
で、そこでなんか調査しに行こうってさ、事故が起こっちゃって、で、それでも、戻ろうと思ったら、どうも、それによって、人類が、主人公以外全部消滅しちゃったっていう。
ほ
う。もう世界が滅びそうじゃない？滅んじゃったの、もう、主人公の世界では。
もう、お亡くなりになられて。
自分たちを残して、世界中の人たちが消滅しちゃったの。世界が消滅しちゃったの。
おー、世界側が？
そう。なんだけど、主人公のいる空間だけ、ちょっと時間から切り離されてるから。
おー。
で、その間、ちょっと時間の猶予があるから、その間に、いろいろちょっと、タイムスリップじゃないけども、歴史を言って、はいはいはい、その、何が起こった？でも、おそらく、その、うん、言ってみれば、その、聖杯っていう、うんうん、で、願いの願望期が、うん、どうも、歴史上で、なんか、ところどころ、なんか、余計な悪さというか、なんかちょっと、人間を滅ぼそうとしている勢力がいるらしくて、
うん、
そのところどころ、それが人間の人類の歴史の中のターニングポイントのところで、どうも人類が選択しちゃいけない選択をしちゃって、人類が滅ぶように、やってる奴らがいるから、そこの歴史を、修正して人類が滅びないようにしようっていうのがフィートグランドオーダーの第一章かな、第一部か、第一部のストーリーっていう。もうすでに世界が滅んじゃってるから
スタートから滅んでんですね。
おびっくりしたもん。あ、滅んでんだっていうので、
スタートマイナスからのスタート。
そうそうそう。だからとりあえずその中で7箇所かな、7箇所なんかその歴史の転換点のところが、なんかちょっとその
7箇所、
その歴史が歪んじゃってるから、うんうんうん、それを全部修正したら、ようやく多分自分たちの正しい歴史に戻るはずだからっていうので、それをやっていくのが、スタートみたいなね、なんか。で、今、第一章だったかな。
第一章。
をやってる途中。面白いよ、本当に。
いや、それはもう、ハマったら沼な匂いしかしませんが。
いや、やっぱね、久々にやっぱ、ナスさんのシナリオを読んだけど、おもろいね。やっぱね。やっぱ、昔を思い出しちゃったっていう。
残り続けてるのには訳があると。
ただね、これ僕がやんなかったのもね、そのストーリーが長いっていうのと、うん、あとガチャが渋いっていうのを聞いてるから。
あガチャ渋い。
なんだけど、まあ言ってみれば、その、うん、他の人たちもなんか進めてくるから、うん、じゃあやってみようかと思うんで。もうとりあえず、あんまし課金しないでどうやって楽しんだらいいみたいな。
そうですね。課金が悪いこととは言わないですよ。大事なのは、自分が楽しめる範囲内で楽しめるかどうかですから。
やっぱね、みんなしたくなっちゃうし、なんだろうね、その、なんでこのフェイトグランドオーダーがずっと、もう何年も続いてるのかな、続いて、で、それこそやっぱガチャも回ってんのよ、やっぱね、はいはいはい、みんな課金しちゃって、やってんだけど、うんうん、なんでって思ったら、やっぱね、ストーリーがいいんだよ。で、ストーリーやってると、言ってみればその、フェイトもそうなんだけど、うん、キャラクターがすごい魅力的なの。
まあそうですね、ハマってしまうともうキャラクターは。そう、
キャラクターがすごい魅力的だから、はい、手元に欲しいわけ。
確かに。手元に出しちゃダメ。
手元に欲しいから、みんなやっぱね、欲しくて回しちゃうらしいっていうので。
無意識に。もうだからあれですよ、一回回したら終わりっすよ。
もう性能とかじゃないのよ。このキャラが欲しい、手元に欲しいってなっちゃうわけよ、
は
い
は
い。
なるほど。
今ね、いや、でも、でも我慢しなきゃなと思うんだけど、でも早速やられちゃってるんだよ、
僕は。あれあれおかしいぞ。
いや、これ。
今話したばっかりだぞ。
これ我慢するのきついなと思ったな、確かに。これは。
やり始めて気づいた。
やり始めて気づいて、で、今、さっき言ってた、おのの小町っていうのは、はいはいはい、またそれはイベントのストーリー。ーあの、期間限定っていうか、その期間限定でまた新実装のいろんなイベント。今回だったらバレンタインイベントやってるんだけど、
は
い、そこで出てきた、あの、新しいその英霊っていうのが、英霊が、おのの小町っていう、はいはい。で、そのイベントストーリーもちょっとやってたんだけど、まあ面白かった。
面白かったですか？
面白いし、まあ言ってみれば、その、あの、英霊ごとの必殺技みたいなのだから、うんはいはいはい、その必殺技のアニメーションもかっこいいから。
アニメーションまでちゃんとやってくれるんですか？
しっかりついてる。
ソシャゲなのに。
そうそう、ボイスと、あの、技とかもあるから、で、それを、言ってみればその、なんだろう、最初のストーリーで、まあ、お試しみたいな感じで、そいつをパーティーに入れて技を打てるわけよ。うんうん
はい、
欲しくなっちゃうね。あ、これいつでも見たいなってなっちゃうの。
運営さん分かってらっしゃると。
分かってる、やばい。
お試しでこれ引かせに来てるぞと。
やばいもんに手出しちゃったなと思ったら、もう、いや、確実になんだろう、ちょっとだけみたいな。
はいはいはい、
沼って分かってんのに、ちょっと足先だけみたいな感じで、ちょっとやったらブブブバーって、今引きずり込まれてんね。
もう半分くらい使ってますよ。
やばいなって思って。
安心してください。まだ抜け出せると思ってる時点でも半分詰まってますから。
いや、まだいけるか、みたいな感じで、もう腰まで行っちゃってんなっていう。
もう腰までは確実いってますから。
いや、もう。
もうあとはあの、こう、スッとして、ヒューと沈んでいくか、頑張ってこう、もがきつつ、落ちるスピードが早まるかのどっちかですから。
どうにかして、そしたらさ、なんか僕の、その、言ってみればファンサバみたいな、なんかディスコードで、ファンサバで、なんかちょっといろいろ攻略聞きながら、ちょっと僕もやってんだよ、やっぱ、一番後発組だから。やってると、みんながさ、もうなんていうんだろう、報告してくるわけよ。ガチャ当たりました、報告を。
いいじゃね、だって、欲しいの当たったら言いたくなっちゃうじゃないですか。
いや、それはいいね、いいね。俺も当たりましたって言いたいんだけど、
う
ん、お前ら本当に無料でやってるかっていうぐらいに当たってくんのよ、みんなね。単発で出ましたとか。
どっちかっすよ。あの、無欲で当たっちゃう人と、あの、言わないけどガチ勢と、
いや本当に
住んでるガチ勢のどっちかっすよ。
いや、面白い。なんかすごいね、キラキラとか、すごい当たり引いてくるやつがいて、もう一人はなんか今やってるのポケポケとか。
はいはいはいはい。やって
るよ。毎日なんかすごいまた当たりましたみたいな。君、無料でやってるかいっていう。
いや、当たる人は当たるんすよね。
すごいなっていう。え、ちなみにポケポケまだやってんの？
やってますよ。新しいパックも地味に引いてますよ。
あ、なんかまた実装されてたね。
そう、新しく実装されてまして。なんか、地味にコンプリートできないのにもやもやしながら、まだ頑張って無料の範囲内でやってます。
毎回さ、なんか新しいパックが実装されると、またなんか戦術が変わって、またバランスが崩れたみたいな。
バランスがどんどん崩れていきます。
いつも崩れてないか、あそこ。
いつも崩れて。まあでも、逆に、それが、あれっぽいのかなと。まあもともとなんていうか、普通のカードゲームとは違う形態じゃないですか。だからまあ多少壊れてるものが入ってこないと、回んないのかなと思いつつ。
あ、
前のやつは前のやつで、私はどっちかっていうとコンプリート勢なんで。
あ、違う、あ、そうだ、コメントをちょっと見てなかった。ごめんなさい。何ね、ちらっと、FJ のアニメだけは覗くと。あ、これ、ワカメっていう。アニメとかは映画最初はスタジオディーン制作でしたが、途中から UFO テーブル制作になって以降、ほとんどのヒット作品は UFO テーブルになってると。
制作会社変わってるんですね。
ああ、そうか、UFO テーブルは、それこそ有名だ、やっぱアニメーションすごいからっていうので、
ほうほうほう、
今はもうなんだろう、昔で言ったら、その、京アニみたいな感じで、UFO テーブル制作だったら信頼できるみたいなのはよく聞く。
信頼と実績の。
信頼と実績。いや、本当に、なんかアニメもそうだ、うん、映画作ってるし、
はいはい、
フェイトグランドオーダーの、確か、うん、アニメ化映画もやってるし、みたいな。ただね、ストーリーがね、うん、重いからね、なかなかちょっとね、しんどい時は見れないんで。
で、聞きます。
うん。
その結果、では、どのメンタルの時に見るべきなのかという問題も発生しますが。
そうそう、で、今は見てるのは、僕は、その、フェイトの、うん、なんだろう、その、別ストーリーっていうか、ちょっと平和なやつで、はいはい、その主人公のエミヤシロウっていうのがあるんだね。
はいはいはい、はい。
エミヤシロウって結構その家庭的、
うんうんうんうん、
で、料理がうまいからって、その料理にピックアップした、エミヤさんちの今日のご飯っていう、
をがだいぶ外伝な感じですね。
外伝な、外伝も外伝なんだけど、毎回毎回その主人公のシローが料理して、はい、みんなに振る舞うっていう。
シローさん。
すごいほのぼのとして、あ、そうそう、
僕。なんて平和な。
あ、癒されると思いながら見てるの。
めっちゃあれじゃないですか。飯テロと癒し効果はダブルパンチ。
だから、これでいいんだよ、これでって。だから、殺し合いとかもういいから、と思って。
聖杯戦争してる場合じゃない。みんなで飯を囲もうじゃないかと。
そうそうそう、本当に。だから別のストーリー、本編ではこの人ら殺し合ってんだよなっていうのもあるんだけど、うん、もうみんな仲良く。
仲良く。
ワイワイワチャワチャ、イチャイチャしながら。
イチャイチャ。
イチャイチャイチャイチャ。主人公はもう結構女たらしだから。
まあまあまあまあまあ、主人公ですから。あれ主人公って、エピアシロって、あれ誰がやってるんですか、
うん、誰声優
はい。
あれ声優さん誰だっけな、ちょっと名前忘れ
ちゃいました。なんか。
役で思い出すけど、ナルトの、あれ、ライバル誰だっけ
サスケですか、
あ、そうそう、サスケ、サスケ。
ほー。
サスケの声優さん。
あ、そうなんですか、
そうそうそうそうそう。
へぇ
ー。ちょっと名前忘れちゃったけど。
私は今、突然出てこない。
あと、あ、杉山さん。
あー、あれ杉山さんがやってんすか、
そうそうそうそうそう。
なんか、いや、ごめんなさい。杉山さんって私、もうちょっと、変わった役のイメージ。
変わった役あれとか、なんだっけ、宝月の冷徹とかの猫のやつとか、スキャンダルの猫股とか。パパラッチか。あっちのイメージが強いから、僕の中では。
あんな平和な役を。
いや、そうそう。で、結構イケメンやすい、かっこいい役だよ。まあ、あとサスケもあるし、サスケも結構かっこいいじゃない。
まあそうか、サスケは確かにかっこいいですね。
そうそうそう、なんかそういうのがあるから、
はいはいはい、
もう本当にで、ライバルじゃない、セイバー役が、もう名前が出てこない。
大変大変。
もう最近ちょっとで、アーチャー、はい、アーチャーも、あってみればその赤いアーチャーとあと金アーチャーっていうのがあるんだね。
あ、聞いたことあります。あれ何が違うんですか。
まああれもちょっと
中身というか人が違う、中身が違う、
呼び出された時代が違うん
だ。ああ、なるほど。
主人公がやってるのは、主人公がやってるのはね、第5次聖杯戦争っていう、
ほー、
第5回目の聖杯戦争なんだけど、はいはいはいはい、キンアーチャーは第4次で呼ばれたやつなの
よ。おお、なぜ来た。
いや、まあ、そうそう、それも、謎というか、そこもちょっと盛り上がるところなの。あ、そうそうそう、セイバーが川澄さんだ。川澄
さん。
ああ、
え、川澄さんですか。
そうそう、川澄さん。
ほう。私、川澄さん、もうちょっと穏やかなイメージ。
穏やか。
可愛い系のイメージがあります。
川澄さん。デビュー当時はそうなんだけど、結構今はもう、おとなしい、
お姉さん
な感じでやるし。
ほう。
もともとなんかいろんな役やられてるし、可愛い系から結構リリシー系。
はいはいはい。
あとセーバーの正体わかる？
あれ、それこそさっき私名前出しちゃったやつじゃないですか。
うん、え、誰？
じゃあ、あれジャンヌじゃないですか？
ジャンヌじゃない。
また別ですか？
ジャンヌは、また別の作品のやつだな。アポカリファだったかな？
うん。
で、確か
あれ。セーバーってあれですよね。青いワンピースみたいな。
そう。ジャンヌは旗持ってるやつで、あれ確か、誰だっけ名前が坂本真綾さん。確か。
あー、はい、はいはいはいはい。
がやってる、
あれ、私が思い描いているフェイトと違うフェイトが今出ているん
ですよ。フェイトはいくつもあるから、
そうですよね。
あとエクストラとかは、赤セイバーってやつがいて、
あ、それもまた時代が違う感じですか。
時代違う。あれは、
何番目だろうな。
ボー君って言われたら、確かボー君ネロかな。ボーク・ネロが、一応、その、う
ん、
あれもセイバーだ。赤セイバーで、言ってみれば、その、声が、丹下桜さんだ、確か。
丹下さん、
うん。
ボー君なのに、
ボー君なんだけど、みたいな。
僕もちょっと。かわいいボー君がやったら、ちょっと。
ね、本当に、おばかキャラで面白いね、あれはね、結構。うん、なんか各いろんなストーリーとかの、クラスもいろいろあるし、見た目は一緒、まあ言ってみれば、そこはネタなのよ。ネタっていうか、言ってみれば、絵描いてる人の描き分けの問題なんだけど。
言い方ですよ。
それこそ、足立みつるさんみたいな感じになっちゃうけど。
そうですね。
どれがたっちゃんでしょうみたいな。
これ
白黒で出された。いや、あれ確か作者も間違えたでしょ、確か。
それは違いますってなるやつですね。
腹ペコーとか言われて、だからそのいろんな面白いパターンもあるし、面白いストーリーとか属性とかもあるし、
いや、これ あれですよ、褒め言葉ですよ、うん、すっごい褒め言葉なんですけど、うん、学生の時に見なくてよかった。
いや僕だから本当に
絶対時間解ける未来しか見えないじゃないですか。
本当解けるよ。だからあの若い子とかは、うん、そこでやられちゃうし、やっぱそのそっからやっぱ英雄伝説とか、うん、もうみんなやっぱそういうの好きじゃない、神様とか英雄とか、ね、そっから知って、
ダメダメ、
であと新しい作品が出てくるとあの考察が出るわけよ。
あ、はい、
こいつ誰なんだみたいな。
もう考察なんてしだした日にはただでさえ解けてる時間が追加で解けますから。
それこそあの第あれが第4次の話、さっき言ってた第4次聖杯戦争、はいはい、言ってみればあの主人公フェイトステイナイトの数年前の第4次、
うん、あの数年前な、そんな単位で起きるんですか。
そうそう、あの
な、え、なん短いな、
なんだけど第4と第5が一番短いの。なんかちょっとあの第4次がちょっとトラブルで終わっちゃって、
はあ、
でそこからちょっとスパン短く第5次が始まって、うんうん、そこに主人公が巻き込まれちゃうっていう感じだけ ど、その第4次で起こったことのなんかしわ寄せが第5次主人公たち巻き込まれたんだけど、そこは第5次が一番最初に出て、
はいはいはいはい、
でちょっとあの触れられてる程度だったんだけど、そこからあの第4次のやつをちゃんと書きましょうみたいな感じで言ったのがフェイトゼロなの。
あーなるほど。
そうそうそう、ワカメが神谷さん、そうワカメっていうのが、マトマトを、マトなんだっけ、マトマト家のなんかちょっとあの髪の毛がふにゃふにゃってなってる、通称ワカメって言われてるやつがあるんだけど、
あれじゃないですか、あの金持ってるけどナルシスト系の、
そうナルシスト系で、あのいやあのあれガチでモテるモテキャラなんだ、一応モテキャラで、なんかあの嫌味っぽいんだけど、
はいはい、
嫌味っぽくて、でそれがあの時はまだ売れる前だ、確か神谷博さん、
なんか包帯巻いてるお姉ちゃん連れてる、あれそれ違う人、
包帯っていうよりちょっと眼帯かメガネかなんかしてる、はいはい、うん、あのお姉ちゃんを連れてる、
あのお姉ちゃん連れてる、なんかあの二枚目キドっていうナルシストのお兄ちゃんですよね。そう
そう、あれがね、じゃ嫌味キャラなんだけどあいつね結構面白いキャラなの本当に。
なんかあのフェイトってどっから見ていいかわからないからなんとも言えないけど、ランクには絶対いるから一部シーンだけ見ることってあるんですか。
あ、そうそうそうそうそう、あ、そう、
それで覚えですよ。
マトシンジだ、おかまですかって、なんだおかまじゃないけど、さあなんかそう、それもあってなんかそのキャラクターも魅力的だし、
やっぱり誰しもが見たが最後ハマってしまう。
ハマるね、確か。
そんだけキャラいれば絶対推しできますからね。
もうね、あのそこで出てたライダーも、はいはい、あの最初は敵キャラで出てくるんだけど、その分岐ストーリーによっては味方にもなってくれるから。
ああ、なるほど。そっか。
それになってくると、ね、そう、また別の魅力出てくるから、あ、このキャラいいとか、それこそランサーっていうのもいきなり初っ端から喧嘩吹っかけてくるやつがいるんだけど、
はい、
まあそいつもストーリーによってはちょっと味方になってくれたりもするから、
なるほど。
すげえ兄貴分でランサーの兄貴って言われたりもするから。
いやもう。しっかり突っ込んでますね。
めちゃめちゃいいよ。ぜひともね、ちょっと。
泥沼。
ビローちゃんもね、なんかね、ちょっと触れてほしいなと思うぐらい。
いやー、でもなんか、もうあの、フェイトの話題が出るたびに、
うん、
もうあの、これは触れてはいけない沼だろうなっていうのがチラチラ見え
か
く。
で
も
分
かりません。あの、オタク特有の、あの、漫画の表紙を見ただけで、あ、これ沼だなとか、
そうそうそうそう、
この作家さん、多分、次の巻出すの1年以内に絶対来ないなとかあー長いぞこの人みたいな。
だからもうハンターハンターハマったらもう終わりよ。
富樫さんの作品にハマったらもうあの時間をあの時間感覚を忘れるっていうことも一緒に一緒に、
まあ、あれもまた次の作品出るまでの考察とかが面白かったし、あのフェイトゼロなんて僕もやっぱそのリアルタイムでどんどん刊行されてる時にハマってたから、はい、うんうん、あの当時もやっぱネット上まだその時もまだ SNS ギリあったかなかったかな、
う
もう2チャンネルとかの時代ですよ、うんうんうん、あの時にやっぱそういうスレがあって、
はい、
まあ言ってみればその時召喚されたクラス、うんうん、7クラスの中のキャラの中で何人か名前わかんないやついたから、ヒントは出てるやつもいたけども、まあ分かってない、じゃあ第4次第5次でセイバーは一緒なの、
はいはいはいはい、
で、キンアーチャーっていうのはそれ分かってるから、そいつも名前分かるんだけど、後の奴らの正体が分かんなくて。
兄貴は誰やねんと。
そう、もう、その中で、ランサーは一応、なんとなく分かったな。で、キャスターが通称青ひげって言われてるやつ。これも、はい、青ひげ、自分が青ひげとお呼びくださいって言ったの、新名は。で、この青ひげも結構ヒントになってるの。歴史上で出てくるから。
ほー。
で、それじゃ分かったんだけど、結構議論されてたのが、バーサーカーが分かんなかったの、あの当時。
ほー。
バーサーカーの能力が、まあ、言ってみれば、その、鎧着てて、はい、正体分かんないんだけど、能力がめちゃくちゃで、言ってみれば、手にしたものすべてが、神話級の武器になるっていう。
ほー。破壊ではなく、
なんだろう、なんでも武器、その伝説級の武器にしてしまうっていう、手にしたもの。こいつの能力なんなのみたいな、誰なのこいつっていうので、やっぱいろいろ議論されてたし。
ほうほうほう。
あ、それでは今日は、今日のコーナーは鹿児島会らしい。
そうなんですよ、鹿児島会。
あ、そうなの？
はい、見なきゃ。
そうだそうだ。
見なきゃ。あ、思い出しました。見ましたよ。新しい、天間さん。
あ、見ました？
はい、合ってました。
合ってました。で、そう、違和感なかったでしょ？
違和感なかったし、あ、これはこれでありだなと。
そうそうそう。好きです、あずささんのところ見た。
見ました、見ました。
今、怪言の気配をした方が本物ですって。
確かに、違いますよ。前の人とはやっぱり、違いは出てるんですけど、嫌味な違いじゃないというか。
そうそう。
なんか納得のできる違いというか。
なんか安室さんのその性格に合ってるなっていう感じ。
うんうん、そうですね。でも、まだ安室さんの役でしか見てないんで、この後、古谷さんの役と、あと、あれ、あと何ですか？今もううっかりスコッチ出てきちゃいました。
スコッチじゃない。赤井さん、赤井さん。
いや違います。安室さんのコードネームを今どう忘れしたんです。頑張れ。はい。はいとか言って。あれ安室さん。安室さん。
ラム。あラムちゃうわ。
ラム
はラムナンバー2だ。
あれです2番です。あれ安室さんの。
誰かわからん。酒の名前やな。
酒の名前です。もうなぜだか、元相方のスコッチが頭にちらついてから逆に。
そう、スコッチしか出てこな
くなっスコッチしか出てこなくなっちゃって。
あれ
と、あっちの二人の役、まあちょっと違うじゃないですか、やっぱり。性格が違うから、ちょっと喋り方も変えてる。あの感じはどうなるのかなっていう楽しみがあります。映画で出るらしいんで。
あ、そうなんだ。
映画の告知で、安室さんのカットがあったから、うん、あ、安室さん出るんだってなって、それまで安室さんの新声公開しないのかってなってたら、この間のアニメで公開されたんで、ということは次は古谷さんと、
うん。
飲まない。その手のお酒はあんまり飲まないんです。
まあそうだな、確かにちょっと。僕もなんかちょっとな、登場回数が少ないじゃない、やっぱね。なかなか絡んでるストーリーがないから、
僕も全然関係ない。キャンティーとか出てきてますもん、頭の中に。
そう、そっちが。
そっちじゃない、ベルモットじゃないんだよ、
と。何かが出てこない。ちょっと待ってよ、検索してみようか。
何でしたっけ、安室さん、古谷さん。なんて入れれば、こう。あ、バーボンです出てきたやったバーボンですバーボン
よし、今出たのに。
来た危ない。ダメですよ。マナーマンとしてここは検索より早く出さなきゃ。危なかった。あ、喜びのあまりすごい叫んじゃった。バーボンです、バーボン。はい、もう、切羽詰まってる。はい。バーボンの声をどうするのかなっていう。
まあ、それこそも、草尾さん、そっちのドシリアスの方も出せるから。
完璧ですから。
そうそうそう。
なんか、安心しましたよ。
え、何
が？いや、安室さん、古谷さん、安室さんの声を聞いて、なんか安心しました。
う
ん、なんか、変わったけど、良かったなって。なんて言えばいいですかね。そっち系か、とかじゃなくて、
でももう本当に、なんだろう、声優の名前と、あとガンダムに重ねてたのに、なんかちょっとかわいそうだな、作者さんもね、なんかちょっと残念だなと思う。
もうややこしさが増してしまった感じなんですよ。で、
まあ、ちょっとこのガンダムと話にちょっと絡むけど、
はい、
俺ね、それこそ安室さんじゃねえや、赤井さんか。
赤井さん、はい、はい。
赤井さんの、それこそ変装してた沖安原。
はい、はい、はい、はい。
なんで沖安原って名前なんだろうなと思ってて、この前ようやく意味が分かった。知ってた？あれ。沖安原ってなんであの名前になってたかっていう。
あれ何でしたっけ？
俺知らなかったの。で、その、名前聞いて、あ、そういうことか。なんで沖屋でスバルって、全然なんだろう、そのキャラクターとか、知ってる？
沖屋？ 起き合
う？え？いや違う違う。あ、あの起き、あ、そうか、そっちだ。あ、そ、僕もそっちだと思ってた。
私そっちかと思ってた。え、違うんですか？え？
違うんだよ。あれね、僕も知らなかったんだけど、あれはシャアの方の名前なんだよ。
え？
あのシャアってキャスバルっていうの名前。
シャアーズナブルじゃない？
シャアーズナブルなんだけど、あれ偽名なの。
ほー。
もともとはあの、キャスバルズ、え、ズムタ、え、ズムタイ君だったかな。
え、シャアって偽名なの？シャアって偽名なんですか？
シャアーズナブルっていうのは偽名なの。もともとは、ね、あの、ジオンズム大君っていう、言ってみればその、ジオンのなんか精神を一番最初に訴えた人なの。
へぇー。
の、お子さんなんだけど、
はいはい、
まあ、言ってみればその、暗殺されちゃって、あの、それこそ、あの、あの、その子供たちの命も危なかった。うんうん、あの、母親も軟禁されてたから、子供たちの命が危ないっていうことで、
はいはいはい、
あの、逃がしたし、名前も変更した、名前も変えてた。
完全に別の名前に、
うん。で、その時にその中で出てたのがシャーズナブルっていう名前に変えたんだけど、もともとはキャスバルって名前なの。
ほう。
で、
キャスバル。
オキヤスバル、オキヤスバルっていう、
オキヤスバルっていう、怖い怖い怖い怖い、
お、それ、ああそういうことかと思って、
まさかそんな、
知らなかったねっていう、あ、キャスナム、キャスバルレムダイ君だ、
へえ、
そうそう、このファ、あのファミリーネームか、ここがちょっとな、なんか違うから忘れちゃうんだよなこれ、
はあ、そんな手の込んだ、
知らなかったんだから、だから僕もオキアユさんだと思ったら、こういうオキアユさんだったから、
そう、オキアユさんだから、でもオキアユ関係、
オキアユ、まあ多分そこも絡めて、オキアだからそこで絡めてんだろうけど、スバルが分かんなくて、
確かにどっからスバルは来たんだと、
そうそうそう、あ、多分オキアユさんとあのキャスバルをやってオキアスバルなんだと思うんだよな、もう今もずっとオキアスバルだったらスバルって聞いてたの、オキいや、キアスバルっていう、キアスバルがもう頭についてんだけど。
なるほど。
知らなかったね。この前のあの、なんだっけ、ガンダムのジークアクスか。あれで、なんかあの、ちょっと話題になって、あれ、シャアも出てくる。シャアっていうか絡むから、そこでなんかその、話題になって、あ、そういうことか。よっしゃ、いいこと聞いた。これ、あの、ビロちゃんに行きましょうと思って。
しいです。
絶対ビロちゃん知らねえぞ、ガンダム知らねえからと思って。
そう、ガンダムは知らないんで。
そうそうそう、これはちょっとね、自慢してやろうと思って。
そういうことですか？
知らなかった。だって今まであってね、その、アムロと、アムロトールとかね。
アムロトールと古谷スバルは、まあ、あの、あれとそれと、こずっとしやすいです から ね。
あそこら辺も、あの、テレコになってるじゃない。うん、だからそういうので、こいつが名前そういうの分かってなかったんだ。だから、沖合さんか。でも、スバルってなんだと思ってたから。
いやー、でも、赤井さんはもともといたですもん。
いたです
もん。いたですもん。沖合スバルに関わってくると、さすがに思わないですって。
あれでも、あれ、リアルタイムで見てた時って、やっぱ、あの、すぐ、あの、スバルさんの正体ってみんな分かったの？あの時、
なんか、だろうなって思いました。
だろうなとは思ってたんだ。
きっと、きっと青山先生のことだから、きっと何かしらやってくださるだろうと。
あ、でもやっぱあの赤井さんとは気づいてなかった感じ。
いや、赤井さんだろうなと思ったんですけど、途中それこそ、でもこれあの解禁されてるんですよね。あの古谷、いや違う、バーボンか、バーボンが出始めというかの時に、
うん、
赤井の格好っていうか、
ああ、そっかそっかしてたわ。そう、変装でちょっとあの、あれ、誰だっけ、あの、先生か。
はい。
あ、なんかいろいろちょっと翻弄させてたもんね。
させてた時に、ややこしさが増して、あの人誰とあなた
も。ああ、そこそこ。
いや、お母さんこっちっしょみたいな。
あれみたいな。
言ってないけど、多分赤ちゃんこっち、え、これ誰みたいな。で、双子とか出てきちゃうのとか思い始めて。わけわかんなくなって、ちょっと惑わされてましたよ、しっかり。
そうそう、なんかそこが、なんかちょっといろいろと、面白かったし、あのと、まあ、言ってみれば、その、リアルタイムでやってた人たちは、その、正体とか、さっきのあの、ステイライトみたいな感じで、
はいはい、
あの、考察とか、流行ってた、
うん、
あの、楽しかったんだろうなと思いながら。いやー、ぜひとも、ビローちゃんにも、なんかその、フェイトのあの、感動してほしいなっていう。
いや、まあ、フェイト、ガンダム、あと何ですか、フェイト、ガンダム、
うん、
あの、ワンピースとかもですけど、あそこら辺、ナルトとか、
うん、
あの、トガシワールド、
うん、
あと何ですかね、エヴァンゲリオンとかは、片足突っ込んだら沼感すごいじゃないですか。
まあ、ガンダムどれ見りゃいいのって言われるから。
まあ、そうなんですよ。まず、まあ、ガンダムはまずどれから見ればいいのかも。
全部見てるわけじゃないけど、だいたいガンダムとかちょっと興味あるんです。どれから見ていいんですかって言われた時に。
とりあえずどれ進みます？
見やすさで言ったらユニコーンなんだよなっていう。でもユニコーンを見は、あの、結構その見やすいし、ユニコーン見てハマったんだったらファーストから見て、ファーストはやっぱ、絵古いから。
ああ、またいきなり最初に見るにはってことですか？
そうそうそう。で、ユニコーンはユニコーンで結構映像が綺麗だから、はいはいはい、多分普通にかっこいいで見れるの。
うんうんうん、
で、そっから、その、ユニコーンで言ったら、その、ジオン軍としてのなんかそのいろんな思いとか、うんうんうん、各々の連邦とかしたの思いとかが分かるストーリーであるし、
はいはいはい、
だからそれを踏まえた上でファースト見るとまた面白いし、みたいな、ね。
ああ、またそう
ですね。ファーストはやっぱジオン軍悪で描かれちゃってるから。
うんうんうん、まあ、現役の追っかけてた人だったらさ、もちろん最初からとか、そうそうそうそう、自分が今見始めるのからでもいいですけどね。
もう本当に、なんだろう、それこそ、シャーもシャーで、ちょっと悪人っぽく書かれてるし、うん、まあ、ジオン軍の言ってみりゃ、上層部とか言って幹部とかもね、奴らも、やっぱその権力持ってる奴ら、ちょっとやっぱエリート意識というか、ちょっと悪い考えとか、うん、その手柄とか、そういう感じで考えていくんだけど、うん、言ってみりゃ、ユニコーンって、どっちかっていうと、搾取される側の人たちの思いっていうのがあるから、
はいはいはい
はい、なんかやっぱこうエリートってなんか嫌なやつと思ってたけども、そのエリートの下にいる人たちもやっぱそのジオン軍の思想っていうところに救いを求めてたっていう思いが分かるのがユニコーンだから、ジオンの人たちだからこそ悪とも言えないんだよな。で、この人たちが虐げられてた理由っていうのが結局連邦が原因だったりするから、っていうところで、それが知れるのがユニコーンだから、それを知った上でジオンを見ると、でもなーって思っちゃうの。なんか連邦は連邦でなんか、かっこいいことやるし、はい、でも連邦は連邦で腐ってるから、権力で。
まあまあ、ガンダムといえばですからね、もう誰が悪っていうのが難しい問題。
もうね、なんだろう、現実世界とちょっと重ねる部分あるね。権力ってやっぱ腐敗すんだなっていう。
まあそうですね。
今とかももう、あからさまでなってるじゃない、もう完全にちょっと、国民から見てもちょっと変じゃない、なんかね、今の。なってくると、ガンダム見てると、ああ、こういうことかって分かっちゃう
な。ああ、なるほど、なるほど。
っていうところで、なんかいろいろやっぱその国民不満、
まあ、じゃあとりあえず、ガンダム、ちょっと見てみたい。
そうそう。
っていう方には。
ああ、こっか、そっか、そう、こういう風になっちゃうんだなっていう。だ、うん、からそこら辺の描き方がリアルだし、なんか言ってみれば、正義と悪で、正しい心を持ってれば、きっと報われるんだ。そんな生優しい考えじゃないから、本当にリアル。な感じ。言ってはその人間の思いって、まあ言ってね、思い通りにはならんよねっていう、はいはいはい、いろんな思いとかがあるし、うん、いろんな立場もあるし、だからそこで どう落としどころを探るかっていうところがあるからね。だからその中でいろいろと、利権得てる奴らもいるからやっぱね。で、そういう奴らがいるから、じゃあ私たちはやって、この、虐げられてんだから、なんとか助けてくれよって言った、うんうん、でもそうなると、今、利権持ってる奴らが、その権力をちょっとやっぱ削んな、利益というか、削んなきゃいけない。うんうんうんうん、いや、俺たちはどうなんだみたいな、その立場とか、
はいはいはい、
落としどころ探らないけど、でもじゃあ僕たちはずっと虐げられてていいのかみたいな感じになるから。うんうん、
すごい、リアル。現実的。
そう、だからガンダムもそんな感じになるし、うんうん、各々の思い。で、なってくると、じゃあどうすんのみたいなね。答えがないんだよね、
う
ん、だから。
いや、難しいですね。そうなんですね。ガンダムって、話を聞く、誰に聞いても何に聞いても、結局それは答えがないのではと思ってしまう、あの感じが。
で、なんだろ、まあ、あと、騙されてるっていうのもあるんだけども、うん、じゃあその騙されてるってどうやって証明するのみたいなね。いろいろやっぱ芝居とかもするから。
そうですね。
その立場、いろいろ、ところで、仮面とかを、はいはいはい、仮面とかみたいな感じで、仮面ってかリアルじゃなくて、ペルソナ的な感じで、
はいはい、
感じやって、すごくいい人を装って、あんないい人が悪いことするわけがないって、違うんだ、お前は騙されてんだって。でも、第三視点から、視聴者から見たらその裏の顔が見えるから、
そうですね、
なんでわかんねえんだ、お前たちみたいな感じとは言えんだけど、いや、騙されてる側は信じちゃってるから、
そうですね、
無理なんだよ。
見てる側面が違いますからね。
で、それでやったら結局、今度はこっちが恨まれるし、みたいなね。
では、難しいっていう一言で片付けてはいけませんが、難しい話です。
救ったところで恨まれるっていうのとかもあるよ。やっぱそういうストーリーあるから。
なんとも。
うわ、なんと味悪いなっていう。それがガンダムなんだ。
ガンダムですか。 絶妙に後味悪いのガンダムですから。
答えないのよ。だから、どれがいいんだろう。で、その中でいろいろイフとかがあったりする、うんうん。この時こうしたらもっといいエンディングあったんじゃねえかっていう、別のストーリーあったんじゃねえかっていうのを今回やったのがジークワックスだから。
ああ、なるほど、なるほど。
だからみんなドギモ抜かれたもん。
ほう。
みんなが、とりあえず見ろっていう。まあ、ある程度今ネタバレが出ちゃってるけど、うんうんおそらく、うん、その一番最初のところでこれやんなかったら多分ここでルートっていうかシナリオ変わってたよねっていう
そもそもさっていう
そうそもそもさ多分おそらくなんだけど、まあ一応対局とか見ていってみたら、そのガンダムっていうシリーズの、うん、ファーストのシリーズの中で、うん、言ってみたら連邦がかかってジオンが負けちゃうっていう。うん、みんな想像するけど、じゃあどうやったらジオン勝ててたんだろうっていう、のところをやって、遡っていくと、多分こいつが原因だなっていうやつがいたの、やっぱね。
お前だなと。
お前だなっていう。言ってみりゃ、大体まあ、じゃあ戦争って言ってるのは、その一人の英雄で勝つわけじゃないからね。
うん、
勝つとかでいろんなところで戦って、うんうん、結果的に、どっちか、じゃあもう、もう休戦しましょうみたいな、うん、降参しますみたいな感じで、休戦とかになったり、停戦とかになったりもするんだけども、うん、その中でやっぱちょっと、なんだかんだ言っても、アムロの活躍がおかしかったのやっぱね。
うん。おかしか。
おかしいの。あれはね、やっぱね、歴代の、やっぱガンダムの作品を見てても、あいつの能力はズバ抜けておかしいのよ、やっぱりね。
お前はどうして急に出てきたと。
だから本当に、それこそガンダムだったらガンダム、ゼータ、ガンダム、ダブルゼータで、うん、あと逆襲のシャアっていうところまでで、アムロは出てくるんだけど。
そんな出てくるんですか？
そうそう。
思ったより出てくる。
後半になってくると、まあ、いろんな、どんどん優秀な機体に乗るんだけど、うん、一番やばいって言われてるのはやっぱファーストガンダムの時の中盤以降って言われてるから。うん
誰のせいだと、やつのせいだと。
そうだから言ってみればそのいろんなそれこそジオン軍がアムロ刺激しちゃったから、
うん、
アムロの言ってみればニュータイプっていう能力が一気に覚醒しちゃって、もうビンビンにレーダー張っちゃってるから、視覚がなくなっちゃってんだよね。どっから攻撃しても当たんないし、どんなことやっても見破られるし。あいつどこに目ついてんのっていうぐらいで。
全身ついてるね、多分。
そうそう。有名なセリフがあるんだ。ゼータガンダムのところで。ゼータで、神湯って主人公、ゼータになると神湯って主人公になるんだけど、
はいはいはい、
途中でアムロもちょっと参戦するんだね。
へぇー。
その時有名なセリフ。神湯くん、後ろにも目をつけろっていうセリフがあるんだ。何言ってんだ
ろう。迷う方の名言では。
いや、なんだけど、アムロはつまりそれをやってるんだよ、やっぱね。だから、おかしいんだよ。あいつね、後ろから視覚でやっても普通にビームサブレで後ろからバーンって見ないで刺すのよ、やっぱ。
もう人間やめてんすね。
やめてんの、本当に。それぐらい、中盤以降のアムロの、うん、アムロの言ってみれば敵の感知能力っていうのはビンビンにレーダー立っちゃってるから、ビーム避けるわ。
ビームって避けられるんだ。
どっから攻撃しても撃ち落とされるわ、みたいな感じ。
私、弾避けられるの、ランネちゃんだけだと思ってました。
あ、これ、オリジンのセイラさんの中の人は鹿の子。でもそこわかんない。鹿の子も、あれも、一時のブームはあったから、忘れちゃってんじゃないやっぱ。っていうのもあるんだけども、うんうんうん、そういうのであって、その、アムロの、その、なんだろう、その、ビン、だけって、戦争の中では、
はい、
アムロを、
あそこ、
アムロをあのガンダムに乗せた時点でアウトだっていう、
やつを機体に乗せたのがそもそもの間違いなん
だ。そう。あいつを戦争に巻き込んでしまった事態が、ま、
戦争の始まり
の始まりっていうか、ジオン敗北のスタートってこっからなんだよなっていう話になるよ、やっぱみんな。なってくると、原因になってるやつが一人いたの、やっぱね。こいつだって。
先般がいたと。
先般がいたの、やっぱ、
ね。お前だと。
ガンダムファンの中でも、こいつが原因だっていうやつがいたの。で、僕もやっぱその作品とか見てて、はい、あ、やっぱこいつだわ、起点がこいつだわっていうのがいて。
何回見返してもお前だわと。
そう。でも今回ジークアックスで、
はい、
明らかにやっぱそいつが原因だなっていう描写をしたからみんなプッて笑っちゃったのやっぱこいつかっていうの。
劇場が笑いに包まれる
し、ね。笑いっていうか僕も見ててニヤニヤしちゃったし、やっぱみんな、あ、やっぱこれ答え出たなっていうので。
本家もしっかり答えを
後押し。答え出したし、やっぱその、あれ脚本書いてたのが安野さんだから、
はいはいはい、
安野さんもやっぱそう思ってたなっていう。
みんな思ってたこと
を。思ってたことを形にしたからみんなもう大受けに受けちゃって。
満足したんですね。
往年のファンがついに答え出たっていう。散々やっぱファン同士の議論でやっぱ言われてたことがついに公式が認めたみたいな感じになっちゃってるから。
公式が出したんだからもう確実に正解ですよと。
あいつが原因だ
って。どこの世界にもあるんですね。
ああ、もう。で、それでやって結局、
うんうん、
言ってみれば、アムロ、ネタ、なんなの、ネタ子じゃないけども、ネタ獅子を起こすなみたいな感じで、虎の尾を踏むなみたいな感じで、
はい、
アムロさえ起こさなきゃなんとかなったんだなっていう。
そうですね。
でも、ジーカクスはそこでちょっと気になるのは、うん、ってそこからアムロが起きなくて、で、シャアも消えちゃった世界なんだけど、ジーカクス。で、そこからちょっと未来の話で主人公が変わって、うんうん、マッチュっていう主人公が今度活躍するっていう話になるらしいんだけど、
ほうほう、
そこで疑問が、じゃあ、アムロどこ行ったんだっていうのと、シャアどこ行ったんだっていうところで、
消えた二人はいつ越え、
いつ越えっていう、どこ行っちゃったんだろうなっていうので、まあ、シャアはもしかしたら死んだかもしれないんだけど、はいはい、そのストーリーの中では、
うん、
アムロは多分生きてんだよなっていうので、
乗らなかっただけですもんね。
そう。だから、もしかしたら絡むのかなってみんなワクワクしてるのよみんな。どこで出んだろうみたいな。
どう回収してくれるのかと、そうそう、伏線を。
明らかにやっぱね、歴史はかなり変わっちゃってる、うんうん、まあパラレルワールドの宇宙世紀にはなってんだけど、完全にストーリー分岐しちゃってるから。
ああ、そうですね。一番大事なところぶっ、バキッと言ってますかね。
追ってるから、なってくると、歴代のそれこそゼータ、ダブルゼータにいる主人公たちが生まれてんのか、うん、そいつらが絡んでくんのかとか。
確かにそうですね。もうすでに。分岐しちゃってますからね。
ファン漫画でもそれ書かれてるね。二次創作で。絡んでくる。
みんな待ちきれない。
待ちきれないの、本当に。
思いが。
妄想がみたいな感じでね。あ、脱富野も狙ってるから、とかっていう。
ほうほう。
やっぱね、民野さんは神なのよ。やっぱガンダムの世界だね。
あ、やっぱそう
なの。あの人が、ガンダムファンってガンダムファン同士で喧嘩するんだ。やっぱあの、イテリア、その、なんだろう、その、兄、なんだろう、最、言っても最強のパイロット誰だとか、うん、最強のモビルスーツ誰だっていう話あって、いろいろあるんだ。だから、
絶対話題にしちゃいけない
やつ。話題にしちゃう。喧嘩しちゃうから、戦争になっちゃうから、それになっちゃうと。なってくると、アニメ派、
はい、
小説派、
はいはい
はい、富野が言ったことが真理派。
一個おかしいのある？一個おかしいの？
富野さんが言ったことが本物だっていうのと、いや、アニメの設定だって、あと小説でもまた設定違うから。
なんか違うらしいですよね。
そう。っていうので、そこで、おのおの喧嘩するわけよ、やっぱね。
アニメ派小説家まではわかりますよ。アニメ派小説は、富野派ってなんですか、富野派。
富野さんが言ったんだから、知恵だろ、ちげえや、あいつはなんか気分で言うから全然当てなんねえんだよっていう、いろいろ喧嘩すると思う、これ。違う、あいつの言ったことは信用ならねえとか。でも作ったの富野さんだろ、みたいな。
揉めないんですよ。
あいつは気まぐれでいろいろ意見変えるから、ダメなんだよ、みたいな感じで、喧嘩するから。
揉めない。皆さん平和に行きましょう、
ね。なんで、あれに登場してるのがセイラじゃないとかも言われてるみたいね。あ、そうなの？
私全く。
あるの、なんか途中で、なんかその、シャアが、なんかその、もう一人のガンダムと対峙するんだけど、そこで対峙した時に、アルテイシアかっていう。だから言ってみれば、シャアの妹ですよ。
その、はいはいはい、
セイラさん。セイラさんが、アムロがいない世界で、どうもガンダム買って、繰り出してるみたいな。で、バッタバタ敵倒してる。まあ、セイラさんもすごいね、ニュータイプ能力高い描写あるの、アニメでも。
なるほど。
めちゃめちゃなんか敵倒してるから。
すごいな。
能力すごい、めちゃめちゃ能力高いの、セイラさんは。アムロの影に隠れてるけど、めちゃめちゃ撃墜数すごいから、あの人も。なんだかんだ言って。
そうなんですか？
なんかね、サポートみたいなイメージあるけど、結構ね、モビルアーマーとかに乗って、バカすか敵落としてるから、意外と。
ショートカットの金髪の可愛いお姉さん。
そうそう、お姉さん。なんか意外とそれこそなんだっけ、ハヤトとか、カイとかが、戦ってる、そう、ガンキャノンとかガンタンクとかが戦ってるイメージがあるけど、正直言ってセイラさんの方が多分落としてる。
なんか撃墜数が。私イメージはこう、なんかこう、船に乗って、
そう、
外から指示してる。
やるんだけど、
イメージ。
パイロット足んないから後半結構出張ってんだよ
ね。あ、そうなんすか。あの方乗るんすか？
そう、乗る。で、有名なシーンがあって、コンスコン隊とのドム12機が出てきて、ホワイトベースを狙うっていうのがあるんだけど、その時に、アムロがもうビンビンにアンテナ立っちゃってる時代だったから、もうそのドム12機、普通だったらもう一網打尽ですよ。こっちモビルスーツ3機しかないんだから。なんだけど、モビル、リックドム隊12機を3分で全滅させるっていう。で、その中でアムロが結構落としちゃったね。バンバンバンと落として。その中でセイラさんもバカスカ落としちゃってるから。
おや？なんか女の人は乗らないと思ってたけど、そんなことはない。
そんなことない。とりあえず、パイロット技術、もう人いないから、パイロット技術っていうか、操縦技術ある人はもう全部借り出しちゃってるから。それができない人たちは、まあ、砲塔とかでバーって言って、左舷弾幕防ぎよう、何やってんのっていう、ブライトさんの有名なセリフがあるけど、
はいはいはい、
あんたまでいろいろ、
やったり
するし、操縦とか、オペレーターやったりもするから、
ほう
セイラさん結構戦うのよ、なんか。
すごい前線派だと思ってたのと違いました。
まあなんかそういうのもあるから、なんかいろいろそのジークアクスも楽しみだし、
うん、はい、楽しみだし、今日のコナンの放送も鹿児島編ですから見ましょうね。押すな押すなと。
アニメも全然たまってんだよ、コナン全然見てないからさ、一応取りためてはいるからね。
見ましょう。
いつでも見れるし、今アマプラでも見れるんでしょ。
あ、そうそう、うん、だからまあ最新は見れないですけどね。
あ、あ、そういうことか。
追っかけなんで、途中までしかまだ追っかけられてないですけど、あ、まあ最新は録画で貯めていくか、あとはあれですよ。一週間の無料配信で見るか。
あれ、今度あれ教えてね。今度劇場版であるじゃない。
あ、はい。
多分ここ見とけなストーリーがあるでしょ、絶対。
あ、調べときます。
よろしくお願いします。はい、すいません。この前のやつ、それこそあれを見てなかったから、その、平次と、キッドの因縁を知らなくて、なんで、平次あんなにキッドに切れてんだろうと思ってた
から。確かに、あれはあの話を見たことが楽しいっす。
見た後であっち見たから、ああ、だっか、それは怒るわ、と思って。
ね、じゃあ私もまた新しいものピックアップしてきますから。
よろしくお願いします。ここって、何話ったな、これ見といたら大丈夫です、みたいな。あの人のエピソード、正直あんま知らんのよ、だから。
誰って思ってます
よ、ね。孔明でしょ、孔明さんでしょ、ね。孔明さんのエピソードあんま知らんのよ。
孔明とカンちゃんのエピソード全然わかんないですよ、ね。
その辺ピックアップお願いします。さあ、そういうわけで、はい、いつかとなりました。そろそろお別れの時間でございます。はい、皆さん、良い週末、また次回。